皆さん改めましておはようございます。はーい、ズームの皆さんも聞こえますか。そしてズームの皆さんもこんにちは。ごめんなさい、 YouTube の皆さんもYouTube の皆さんもこんにちは。はい、ローマ人への手紙10回目、義とされた幸いというタイトルでね、お話をしたいと思いますが、アメリカのワシントン DC の地下鉄ランファンプラザ駅という駅の構内で、ある朝一人の青年がバイオリンを弾いていました。このストリートミュージシャンはジーンズと T シャツと野球帽というどこにでもいるいでたちの普通の青年でした。で、これがその動画なんですけど、ちょっと流しますかね。あ、ちょっと音が、まあ、小さめの音で大丈夫ですよ。はい。でね、別にこれは、何かここから事件が起こるとかっていうわけではなくて、単純にラッシュアワーで通勤や通学途中の人々がたくさん通り過ぎていくというだけの動画です。43分間にわたり6曲のクラシック音楽を弾き終えたとき、その間に通り過ぎたのは1097人。そこ別に驚くとこじゃないから、はい、でも足を止めて音楽を1分以上聴いてくれた人はわずか7人。投げ銭で稼いだ金額は32ドルだったのですね。で、実はこれはアメリカの新聞社ワシントンポスト紙が企画して2007年に行った実験だったんです。バイオリンを弾いていたのはグラミー賞を受賞した天才バイオリニストジョシュア・ベルでした。そして彼が使っていたバイオリンは3億円以上もするストラディバリウスの名器でした。ちなみに彼は普段は1分間で1000ドル稼ぐと言われていて、このわずか3日前にもボストンのシンフォニーホールでコンサートをして、1席100ドル以上もする会場は満席だったのです。その彼がすぐ目の前で最高の音楽を奏でているのに、生でね、ほとんどの人は気づかず、ある人はイヤホンで別の音楽を聴きながら通り過ぎていったのですね。最も演奏に反応したのは小さな子供たちだったそうです。立ち止まって、あ、ごめんなさいね、はい、立ち止まって聞こうとする子供たちはしかしながら例外なく急ぐ親たちに手を引かれ振り返りながら去っていきました。ちなみに彼がジョシュア・ベルだということに気づいたのは約1000人中たった1人だったそうですね、はい、で、この実験のポイントはですね、忙しい日常生活の中でいかに私たちが本当に美しいものを取り逃しているかということと、人がいかに権威やタイトルといったものによって価値を判断しているかということが、まあ、ポイントなわけですね。確かに自分のお財布から高額な入場料を払って豪華なコンサートホールで有名なミュージシャンの演奏を聞くっていうのは、まあ、ステータスを実感できるし、それなりの満足感があると思うんですよね。でも同じ美しい音色でもラベルが変わるとそれに気づくことができないというのは、まあ、皮肉なことですよね。さて、2000年前に神の御子が貧しい身なりでイスラエルの地に降り立った時に、人々はその方が神であることに気づかなかったんですね。あまりにも彼らがイメージしていた神の姿とは違いすぎたんです。それ以前の1500年間にわたり多大な犠牲を払ってさまざまな律法を守り、格式の高い宗教的権威のもとに必死で神を求めてきた民族、いざ目の前にその神が立ち、何のコストも要求されない恵みによるプレゼントを振る舞った時に、それを完全にスルーしてしまったというのは何という皮肉でしょうかね。そして今日も世界中の人々に他のどこに行っても得られないような最高の贈り物がフリーで提供されている。しかしながら人々は毎日の生活が忙しく、さまざまなものに気を取られているので、立ち止まって耳を傾けようとも注目しようとも思わない。立ち止まろうとする純粋な子供がいたとしても手を引っ張って急がせてそこから引き離しているんじゃないですかね。こうして皆でこぞって究極の美のすぐ横を世話しなく通り過ぎていってしまうのでありました。 ではそのようにして私たちが受け取り損ねてしまう究極に美しい贈り物とは何なのかというと、それは信仰義人というプレゼントですね。前回のメッセージで語ったように、ただ受け取るだけで義、つまり正しいものとされるというプレゼントなんですよね。ですよね。で、この世の多くの宗教は天国へのチケットをわざわざ高額なプライスを払って購入するんですね。その方がステータスだから、ある意味でね。無料で配られるチケットなんてありがたみがありません。だからこの世はこのプレゼントを完全にスルーしてしまうんですね。しかしながらですね、実はすでにクリスチャンである我々もこの価値を実感しないまま、なんとせわしなく日々を生きていることでしょうか。この美しい恵みの調べは生活の中の多くのノイズにすっかりかき消されてしまっているのではないですか。ということで今日はね、義とされた幸いをどうすれば味わえるのかを考えるメッセージであります。はい。メインポイントは、義人は気分より事実という話をしたいと思いますね。義人は気分より事実、その意味は聞いていただければわかると思います。はい。さあ、今日はローマ人への手紙4章の前半を見ていきたいと思いますが、いつも復習しているように、この手紙は、使徒パウロが紀元57年頃に、コリントというね、町に滞在していた時に、ローマの教会、まだ行ったことのないローマの教会に宛てた手紙ですよね。で、一章では、はい、神がこの世界に対する怒りを持っておられるということを語り始め、まず創造主を認めない異邦人の罪が糾弾されていきます。そして2章に入ると、今度はユダヤ人の罪を責め始めます。ローマの教会にはユダヤ人信者と異邦人信者がいたのですが、ユダヤ人の言行不一致を指摘し、肉体ではなく心に割礼を受けよという話をね、したんですよね。そして3章の前半に入ると、すべての人は罪人だと言って、立法では誰も義とされないんだと結論付けました。じゃあ絶望じゃないかと思いきや、そこに希望の光が差し込む。それが前回語った3章の後半で、イエスを信じることによる義についての話でしたね。で、前回一番重要だったこの3章23、24をもう一回読みますけれども、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。はい。自分の行いによる義ではないので、私たちには誇るところが何もないという話でした。はい。ということで今日は、4章に入っていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。はい。では一節からね。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。はい。先に述べたように、この手紙を受け取ったローマの教会にはユダヤ人信者と異邦人信者がいたのですが、特に律法を守ってきたユダヤ人にとっては、ここまでの信仰義人の話は受け入れがたいものだったわけですよね。そこでユダヤ人に納得してもらうためにね、彼らが尊敬してやまない民族の父であるアブラハムのケースを引き合いに出していくわけです。イエス様よりも約2000年ぐらい前の人ですよね、アブラハムね。はい。さあ、そしてここでですね、パウロはまたしてもとんでもない問題発言を繰り出していきますからね。はい。今までもいっぱいあったんですけど、2節、もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。はい。 さあなぜこれが問題発言かというと、まあ、当時のユダヤ人たちはまさにアブラハムは行いによって義と認められたのだと固く信じていたからですね。彼らの神学によればアブラハムは罪を犯したこともないと考えられていたんですね。いやいやちょっと待ってと、そうかと創世記を見たら結構失敗してんのちゃうってね思うわけですね。なんかエジプトの王様を恐れるあまり自分の妻を妹だと嘘ついたりとか、子供を授かるという神様の約束待ちきれなくて正式な妻ではない女性に子を産ませたりとか、いろいろあったじゃんね。ねえ、だからそれをね、まあどうなんでしょうね。はい、パウロは3節、聖書は何と言っていますかと続けるわけですね。いや、聖書見てよと。ユダヤ人たちがアブラハムについて随分勘違いしてるみたいだから、じゃあ旧約聖書を確認してみようよと言ってるんですよね。聖書は何と言っていますか。これこそまさに私たちが常に合言葉にするべきフレーズです。教会内で意見の相違が生まれるとき、いやそれだけではなく生きる上で様々な悩み、迷い、疑問が生じる時も、いつでも私たちはこの言葉に変えらねばなりません。聖書はこの問題についてなんて言ってたっけ。さあではこのアブラハムについてはなんて言ってるんでしょう。3節後半、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。でパウロはですね、旧約聖書を引用して、ほら信じたことによって義と認められたって書いてあるじゃんと言ってるんですよね。でここで認められたという言葉は、これは今日の大切なキーワードで、ギリシャ語ではロギゾマイって言いますね。はい。で今日読む1節から12節までの間で8回もこの言葉が出てきます。はい、ハチロギゾマイです。はい。はい。はい、余計ややこしく。で、出てくるたびにいちいち言いませんけど、スライド上で全部表示してますから、見て確認してくださいね。で、この言葉は会計用語で、帳簿に記すとか、計算して答えを出すというような意味合いですね。アブラハムが自分で義の性質をまとったわけでもないのに、帳簿の上では借金棒引きになりましたと、事実上そうなってますということに神はしたということですね。そしてここでパウロが引用している言葉は、これは創世記15章の6節の言葉なんですけど、この創世記15章はどういう話かというと、この時点でアブラハムはおそらく85歳ぐらいになっているわけですね。でその10年くらい前に最初に子孫の約束をもらったんだけど、一向に子供を授からないじゃないかと。肉体はどんどん老いていく。で、そこで、アブラハムは、私のしもべが後取りになるってことですよね。って神様に、ね、神であるヤハウェに聞くと、ヤハウェが答える。ちゃうちゃうと。あなた自身から生まれ出てくるものが後継きなんだと。言う。そしてこう書いてるんです。創世記15章の5と6。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この最後の部分をパウロは引用したわけですね。ね。はい。で、ローマ人に戻ると、4節。パウロがこのように続けます。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。例えば、あなたが会社で働くサラリーマンだとしましょう。 働いたら報酬、つまり給料をもらう。その時に、社長、この恵みをありがとうございますってひれ伏したことあります？ないよな。まあ、りょうさんなんてむしろ、こんなに頑張って働いてるのに少なみたいな。ね、どっちかっていうとそっちの方だよね。どっちかっていうとね、そっちの方の方が。少なって。
僕じゃない。
ね、まあ、多分神様に対してもそう言ってると思うんですけど、ね、つまりね、立法で救われようとするということは、ね、立法で救われようとするということはですね、神様に給料を払う義務を課しているということですね。でもそもそもあなたの働きは全く足りてないんだよということなんですね。はい。なので、はい、5節。しかし、働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。はい。不敬虔なものを義と認める方を信じる人っていう表現が実に面白いと僕は思うんですけど、普通神を信じない人のことを不敬虔っていうと思うんですよね。ですが、まあ、ここでの意味合いは、不敬虔っていうのは神の合格基準に全く届いていない人っていう、そういう意味合いだと思うんですね。つまり、言ってることは、そのことを自分でも 100% 自覚してますと。でもそんな自分でも救ってくださるほどの憐れみ深い神なんだと信じたら、本当にその憐れみが神から降りてきて許されるよということなんじゃないでしょうかね。で、ここでですね、この文脈で働きがないとか不敬虔とかって言われているのは、これは誰のことでしょうか。そう、ここではアブラハムを指してますよね。はい。ですから繰り返しになりますけど、まあ、ユダヤ人から見たら、我らのアブラハムを指して不敬虔だとってなる感じのことを言っちゃってるわけですね。で、ここでですね、ユダヤ人はここまででこういうふうに考えるはずです。いや、そうは言ってもなと、アブラハムの時代にはモーセの律法はなかった。律法が与えられた後はやっぱり律法によって救われるんじゃないの？ときっと彼らが思うであろうから、そこでパウロは次の展開に移っていきます。6節。同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。ダビデは律法が与えられた後の人ですよねと。ほら、この人も行いじゃなくて信仰によって義と認められたでしょ、聖書見てよと言っているわけです。で、聖書を見るとこれが書いてるわけですね。7節8節をパウルはこれを引用して、幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。これは詩編32編の引用です。さあ、これはですね、ダビデが例のバテシェバ事件で姦淫と殺人の罪を犯した時の話ですよね。バテシェバ近いなって思うけど、ね、こんな位置関係かって思うけど、まあちょっとそれ置いといて。これ自分家の庭じゃねえかって思うからね。はい。で、こう罪を犯したダビデのところにですね、誰が来た？これ誰か覚えてる？ナタンです。そう、預言者ナタンが来て罪を指摘する。するとダビデはすぐに、私は主の前に罪あるものですとすぐさま認めましたよね。するとナタンも瞬時にこれを返すわけです。主もあなたの罪を取り去ってくださった、許しを宣言した。で、この後にダビデは罪の刈り取りとしてすごい大変な思いをするんですけど、その苦しみを通った後で許されたんじゃないんですよね。 その前にすでに神には許されたんだよね。でダビデはそれを理解したので喜びの歌を詠んだのだと。でパウロはほらこれこそ行いによらず信仰によって義と認められているケースじゃないのと論じているわけですね。さあここでまたユダヤ人はどう考えるかというと、はい、こう考えるでしょう。でもアブラハムもダビデも割礼を受けてたからな、割礼によって義とされたんでしょと思うであろうから、それを想定してパウロは次のように論じていきます。はい、9節。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、10節。どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか、割礼を受けていないから、割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時です。はい、めっちゃパウロ節なんですけど、またアブラハムのケースに戻って議論を展開してますね。で先ほどの義と認められたのは、創世記15章でしたね。でアブラハムが割礼を受けるのは創世記の17章です。この間15年くらいあります。でこれも聖書を見ればわかるじゃないのっていう話です。無割礼の状態ですでに義と認められてたじゃないのと。はい、11節。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。はい、割礼は義とされるための条件じゃないと、義とされた印なんだと、まあ、いわばこれは結婚指輪のようなものです。指輪をつけているから結婚しているのではありませんね。愛し合い結婚したという事実があるからその印として指輪をはめるんですよね。でももし指輪をはめていなかったとしてもその結婚が無効になるわけではないですよね。はい、よかったですね。はい、そして11節の後半、それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり彼らも義と認められるためであり、はい、これは異邦人のことですね。異邦人も信仰で義とされてアブラハムを父と呼ぶことになるんだということです。ところでここで信仰で義とされた異邦人って言ってるのは誰のことですか。あなたのことです。そうですね、はい、あなたはアブラハムを父と呼んだことがありますか。毎日毎日呼ばなくてもいいと思うけどそれはやりすぎだな。はいはい、まあでもね、呼んでくださいね。アブラハムに祈れってことじゃないよ、それやったらおかしいからね。はい、アブラハムは我々の父でもあるということをね、なんかちょっと初めて意識したらいいんじゃないですか。12節。また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。わかる？これつまり割礼を受けてるっていうのはユダヤ人のことですね。でもそれだけではなくって言ってるわけ。それだけじゃダメなんだ。プラス彼の信仰に習う者、その者たちにとっての父なんだということです。こうして異邦人だろうとユダヤ人だろうと信仰によって義とされる人は皆アブラハムの子なのだと、子なのだと。あのアブラハムが見た空の星のような子孫、その中の一つの星はあなただということですよね。さあ今日はテキストはここまででありまして、ね、ここからちょっとまた後半に 入っていきたいと思いますが、今日のメインポイント覚えてる人、義人は気分ではなく事実、はい、気分より事実ですが、今すごいメモを見ずに言いました。彼はすごいね、はい、さすがだ、はい、神に義とされたということ以上に素晴らしいことは人生にはないんです。でもその美しさを多くの人は見逃してしまっています。もしかしたらそれはあまりにも感情や感覚に依存する信仰のスタイルだからかもしれませんね。さあ、ここから義とされた幸いを得るためのステップを2つ考えます。はい、頑張って2つにしましたからね。はい、はい、まず1つ目、ノイズを消すですね。ノイズを消す、これは神の言葉以外の雑音を取り除くということです。で、これはね、別に今日のテーマ以外でも信仰生活全般について言えることなんだけど、特に今日の箇所の停留にすごく流れていることだと思ったので、まずはこの大原則を確認したいんですね。はい、今日の3節をですね、もう一回ちょっとこれちょっと一緒に読んでみましょうかね。せーの。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。はい、ありがとうございます。この一節の中に御言葉の重要性が二重に現れていることにお気づきでしょうか。まず聖書は何と言っていますか、つまりあなた方の認識の間違いを神の言葉である聖書を確認することで正してくださいということですね。それが一つ。もう一つはアブラハム自身が神からあなたの子孫は星のようになるよと言われたときに、自分の肉体の衰えという現実ではなく、その神の言葉の方をそのまま信じたということですよね。皆さん、信仰とは何かというと、神の言葉を信じることです。で、これはですね、皆さん、すごく重要なんですね。逆に言うとね、これね、神が語っていないことを信じることは、聖書で言う意味の信仰ではありません。でも私たちはね、これをすごくよくやるんです。自分自身の勝手な考えとか、勝手な願望とか主観的な感覚とか、世が吹き込むさまざまな処世術とか常識とか成功哲学とかスピリチュアルな法則とかなどなどを御言葉とミックスして信じて、それを信仰と思っている節がないでしょうかね。御言葉と矛盾しないものはもちろん別に害はないと思いますよ。でも矛盾していても気づかないままごったんにの状態で信じているということが結構ありますね。しかもね、キリスト教の世界の中にそういうミックスの教えがたくさんあります。例えば私が学生だった頃、今回ちょっと思い出したのは、何人かの友人に強く勧められた信仰書がありましてね、正確なタイトルはちょっと忘れたんですけど、内容的にはね、主イエスの血をなぜもっと唱えないのかっていう感じの内容で、これはどういう意味かというと、主イエスの血、主イエスの血、イエスの血、イエスの血という言葉をひたすら呪文のように口で繰り返せば、次々と様々な問題が解決しますという、そういう内容の本だったんですねもうとにかく主イエスの血、主イエスの血って繰り返してくださいと。で、友人がこれすごいよって勧めてくると。で、その頃の私の拙い聖書理解でも、これ聖書的かってちょっとだいぶ疑い深く思ったんですけど、まあ、今ではもっとはっきりとね、あれはおかしいと今は思いますね。わかりますね。でね、よくあるパターンなんですけど、 あの神との人格的そして有機的な関係を単純な法則に落とし込んで、もうこれさえやれば万事解決的な信仰書って結構あると思いますね。で、分かりやすいので流行るんですね。別にどれもこれもが全部嘘とは言いません。いいものもあるとは思いますが、嘘もいっぱい混ざってると思います。で、他にもね、あまりにも多くのノイズが様々な形で我々の信仰生活に混ざり込んでいる。ちょうど冒頭の話でジョシュア・ベルがバイオリンを弾いた時に、多くの人がその音を耳にはしている。でも立ち止まってその音だけに集中することをせずに、日常のノイズと混ざってしまっているがゆえに、その価値に気づかないということのようですね。ある時イエス様が、はい、マルタとマリアというね、二人の姉妹の家を訪問しましたね。ルカの10章ですけど、マルタはおもてなしで忙しく立ち働き、イエスの足元で御言葉に聞き入っている妹に腹を立てた。はい、その時イエス様の言葉は実に意外な言葉でしたね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。もちろん、もてなしのために奉仕をするのは良いこと、素晴らしいこと。でも、もっと重要なことは、他のノイズをすべて取り除いて、御言葉にただ聞き入るということ。イエス様にとっては、もてなされるよりももっとその方が嬉しかった、ということですよね。なので、聖書は何と言っているかに常に戻ることが大切です。そもそもこの世界になぜ罪が入ったかちょっと思い出していただきたいんですけど、それはなぜかというと、神の言葉を信じなかったからです。神はアダムとエヴァに、この木の実を食べたら死ぬよと言っていた。ところがサタンは、死なないよと言った。これはつまり、神は嘘をついているというノイズを吹き込んだということですね。で、アダムとエヴァの選択は、そのノイズを信じるのか、それとも神の言葉の方を信じるのかという選択だった。そしてノイズの方を信じてしまった。神の言葉を信じなかったので罪が入った。神の言葉を信じることで罪が許される。実に理にかなってると思いませんか？神が立法ではなく信仰で救われるという仕組みにした根源的な理由がここにあると私は思ってますね。さあ、これが一つ目のポイント。この大原則を踏まえた上で、じゃあ、義人について聖書が語ることをそのまま受け止めようじゃないかという、そのステップに入っていきますね。はい。じゃあ、二つ目で、義とされる栽培を得るためのステップ。二つ目は、完済を認める。はい。完済っていうのは、支払いが終わったという意味の完済ですね。聖書がそう言っているわけですね。どこで言ってるかというと、いろんなところで言ってますけど、イエス様は十字架で完了したと言いました。ギリシャ語でテテレスタイですよね。で、これもビジネスの言葉で、借金を全部払ったという、そういう意味ですね。はい。でも、クリスチャンになった後もなかなかそれを実感できないということがよくあります。まあ、これね、人によってパターンが違うんですけど、例えば過去の過ちの在籍感がなかなか消えないとか、あるいは過去の罪の刈り取りが残ってしまっているので、神はまだ怒っていると感じているとか、 悔い改めてもどうせまた罪を犯してしまうので、悔い改めの意味がないと感じるとか、クリスチャンになった後も肉の性質が残るので、お前は本当にダメなやつだという悪魔の声、まさにノイズがつきまとうなどなど、この時にですね、皆さん非常によくある勘違いは、罪悪感を持ち続けることが謙遜だという考えなんです。こんな罪を犯したのだから、ずっと重荷を背負い続けなければいけないと無意識に思っているということが結構ありますね。あるんだ。ああ、そうなんだ、あるんだねそうか、うん、あとで聞こうね。あとで聞こう。はい。はい、で、ダビデは、ね、ダビデ何と言ったか覚えてますでしょうかね。はい。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人と言って喜びました。あんなひどいことしといて、ちょっと随分厚かましくねって。ね、何喜んでんのってね。もっと、ね、暗くなれよって。でもね、彼は恵みで罪許されたことは記憶としてちゃんと留めつつも、これ重要ですよ。ここは記憶としては必要ですよ。だけど、在籍感はもうすすがれている。神はもう怒ってないということが分かったから。で、そのことが罪の刈り取りという厳しい現実を上回る喜びになってるってことなんね。で、前回私メッセージしたときに、皆さん覚えてるか分かんないけど、神の義を軽視する結果、裁きに対して全く無頓着なこの世の的外れな姿を指摘しました。宇宙戦争の話とか覚えてる？ね。で、今ここで語ってるのは、その全く逆で、もう神が許したよ、怒ってないよと、言っているのに、その言葉ではなく罪を責める別の言葉に耳を傾け続けているというクリスチャンの的外れについて今僕は話しているわけですね。神様が刑務所からあなたを連れ出して、もう囚人じゃないよ、自由人だよという新しいアイデンティティを与えようとしているのに、ノイズに耳を傾けて自分で刑務所の中に自主的に留まってませんか。ちょうど出エジプト記で、神様がね、せっかくイスラエルを奴隷状態から導き出したのに、ああエジプトはよかったなって言った人々のようにね。さあ、もうちょっとね、ちょっと難しい話に入るんですけど、頑張ってね。ここでヘブル書を読んでみましょう。はい、旧約時代の儀式と新約の恵みの関係を説明している書なんですけど、こんな風に書いてるんです。ヘブルの10の19-20、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。はい。前回のメッセージで、これ覚えてるかな？神殿の奥の至聖所というところに安置されている契約の箱の蓋は贖いの蓋と呼ばれていて、大祭司がここに年一回血を振りかけるという話。で、これがイエス・キリストの型なんだという話をしたんですけどね。皆さん忘れてる方はもう一回見てくださいね。はい。で、今読んだヘブル書の、この聖女って言ってるのは、これは厳密には、死聖女のことです。うん。この死聖女に入る手前に分厚い幕があって、普通の人は、ここに絶対に入ることができない。まあ、ちょっとビジュアル的にこれが正確か、ちょっと本当わかんないんだけど、まあね、イメージ図として。はい。多分こんな感じだったのかな。うん。 で、そこにだから分厚い膜があるんでね。もう、それを超えて、そんな不用意に神に近づくなんてね、もう、ユダヤ人にとっては、とても考えられないような恐れ多いことですよ。でも、イエスが十字架にかかって死んだ時、何が起きましたっけ？この膜が、上から下まで、一人でに裂けたって書いてますよね、福音書に。ご自分の肉体という垂れ幕とは、イエスの体が裂かれることによって、神への道が開かれたことを指しているんだと。ここで言ってるわけね。いい？いい？はいはい。で、さらに続いてね、ヘブル書こういうふうに続きます。21日に。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。注目したいのは邪悪な良心って何一体っていう、何良心っていいんじゃないのっていうね、不思議な表現だと思いますけど、神が御子の血の犠牲をもってせっかくあなたの帳簿の借金を帳消しにしたのに、そこにまた自分の手で借金の数字を書き込んで相変わらず悩む、これは神に対する大いなる侮辱ではありませんか。それが邪悪な良心ですよ。今日出てきたロギゾマイというね、ギリシャ語ね、覚えてます？アブラハムが義と認められたロギゾマイでしたね。計算して答えを出すという意味でした。実はこれと同じ言葉が同じローマ書のもうちょっと後の6章に出てくるんです。ちょっとだけ違う使い方で、6章11、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。認めなさい、ロギゾマイ。感覚や感情じゃないんだ。客観的に理性に基づいて判断せよ。というニュアンスですよね。つまり、本当は義の性質がないあなたを神が大きな犠牲を払ってまで義とロギゾマイしたのだから、あなたもその御言葉をそのまま受け取って義とされたことをロギゾマイせよと。わかる？さっきのはもともとは神がロギゾマイした、あなたもロギゾマイしようって言ってるわけですね。多くの人が熱い感情とか特別な感覚とかを信仰だと思い違いしてます。信仰とは神の事実、すみません、神の言葉を事実と認めるという選択です。算数のテストで 1+1 はなんか今日は3の気分だなってやったらテストは0点ですね。1+1 はあなたが悲しくても嬉しくても天気が悪くてもいつでも2です。相変わらずあなたを罪に定めるあらゆるノイズを振り払って神の言葉は何と言っているかに戻り続けてください、はい、さあ最後に、最近のニュースをちょっとご紹介してね終わりたいと思いますが、福岡県に工藤会という有名な暴力団があってですね、町のど真ん中にその組織の事務所があって恐れられていたんですね。ところが近年の警察の取り締まり強化で組織がどんどん弱体化して事務所にしていた施設が売りに出された。それが高齢者のための福祉施設に生まれ変わりましたというニュースで、デイサービスバイオリン、デイサービスバイオリンというそうですね。今日はバイオリンで始まりバイオリンで終わるということですね。はい。でね、暴力団が使っていた建物をそのまま使う居抜きに近い状態で使っているそうです。なのでさっき誰か言ったけど、この物々しい門をくぐり 鉄板の入った玄関をくぐり内部に入ると見上げるほどの高い天井に豪華なシャンデリアがあり、お風呂場は大理石、ね、まあバリアフリーではないので介護施設としては、まあ、使いやすくはないと。で、建物の構造上維持費もバカにはならないと。で、ソファーもふかふかすぎて高齢者には向かないということで、まあ、難点はあるのだが、でもスタッフも利用者もそれを笑いのネタにして楽しんでいるという、まあ、そういう素敵な記事だったんですけどね。皆さん、これは贖いの物語です。この建物はかつては悪い者の手の内にあり、悪い目的に使われる器でした。でも今は買い取られて、正しい者の手で正しい目的に使われる器となりました。見た目は過去の名残があるし不都合もある。でも持ち主が変わったという事実は変わらないのです。もし疑うのであれば法務局に行って建物の登記を確認するだけでいいんです。法的に持ち主が変わったという記録がしっかりとそこに記載されてますね。皆さん、私たちは神の家です。かつては悪い者の手の中にありましたが、今は買い取られ、義なる神の手で義の器となったのです。でも過去の罪の刈り取りや古い肉の性質があまりにも強く残っていて、その事実が感覚的に分からなくなってしまうということが多々ある。しかし、あなたがどのように感じようともね、贖われたという事実、法的に持ち主が変わっているという事実は動きません。疑うならば御言葉を確認するだけでいいんです。聖書を見て、あなたが義の器となったことをロギゾマイ認めてください。あなたの性質が変えられていくのはこの事実を認めた後です。まず義とされた幸いを味わってください。そこがスタート地点ですね。はい、最後にイザヤ43-1。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。はい、お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたは私たちを買い取ってくださいました。この事実は永遠に変わりません。どれほど私たちが失敗しても、辛くても、またさまざまな嘘がこの世界に満ち溢れていても、神の御言葉は私たちに約束してくれています。あなたは贖われたと言ってくれています。いつもそこに戻ることができますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。